Suzuki。
はい、前回までね、3回にわたって、お伝えしてきた切腹の歴史ですけども、今回がついに最終回となっております。よろしくお願いします。
はい、
はい、
最終回はですね、切腹のケーススタディについて、ひたすらご紹介していきます、
ケーススタディ、まあまあそうか、
まあそうですよね、まあ、切腹の事例についてですね。
いや、なんかこう切腹っていう言葉聞きすぎて、僕と切腹の距離がだいぶ縮まってきてますよ、はい、なんていうか。なんすかね、最初聞いたときは、いや、言うてもこれは人の命やからなと思ってたんですけど、今すげえライトに切腹っていうのがパンってこう入ってくるようになってきてますね。
あんまりそれ僕としては望ましくないですけど、ちょっともう、う
ん、はい、すいません、すいません、じゃあ聞いていきますね。はい、
はい、じゃあちょっとウォーミングアップにですね、まず中世の切腹、中世の日本の切腹についていくつか紹介しますね。
はい、
源義経ですね。源義経のについて記載されている書物っていうのは軍記物語なので、うん、結構こう誇張とかがあったりするんですよね、
うん、
でどこまで事実として認めてよいか疑問があるんですけれども、まあ、これが理想的な武士の死に方であるっていうのが想像できるので、まあ、紹介しますね、
うん、
で源義経の最後、うん、その刀を握って左の父の下から刀を突き立てたそうです、
はいはい、
で刀の先端が背中まで突き通るとばかりに突き立てると、うん、刃を回して傷口を三方へとかき破り腹渡をえぐり出した。
うー、結構壮絶なやつや。
で、はい、で血に汚れた刀を服の袖で拭った上でそれを膝の下に押し隠し衣服を羽織って台の上に持たれたと。
うわ、
これがですね、あれですね、もういわゆる昔ながらの激しい切腹ということですよね。
激しめなやつですね。
腹渡を長時間露出したままっていう、まあ、切腹のある意味プロトタイプでもあるわけです。これ非常に痛々しい方法ではありますよね。
だからこれ、まあ、見せるというか、なんかメッセージ性を込めた切腹ですね、これは、
うん、そうですね。こういう切腹はもう江戸時代になってからはもうほとんどないと。そもそも江戸時代になっても腹渡をえぐり出すっていうのはもう NG なんですよ、作法的に。
はいはいはい、
うん、
なるほど。
もう一人、時持ち寄りの切腹ですね。これは時持ち寄りっていうのがですね、
うん、
室町時代の守護大名ですね。今の愛知とか三重あたりの、伊勢の守護だった人です。
うん、
この人がですね、室町幕府の三代目将軍である足利義満に攻め滅ぼされた際に切腹したんですよ、
うん、
彼がした切腹も激しくてですね、腹を十字に切り、腹渡を手に巻いてつかみ出し敵に投げつけるという、
うんうんうん、
そして刀を口の中に含んで前に倒れて絶命したと、
うん、
そしてその最後の姿を見て敵も味方もわっと感動の声を上げたと。
感動の声。
そうです、感動の恋です。
うん、なるほど。うん、
ここでこうポイントとしてあるのはですね、まずその原型としての切腹である腹渡を長時間露出させることはもうしてないんですよね、
はいはいはい、
で露出させないで刀で喉を突くっていう補助手段を使ったことなんですよ、
はいはい、
で腸を腹渡をさっと出して、まあ、さっと死ぬという、うん、こういった変化が見られますよね。
なるほど。だから敵に投げつけたわけですかね。
はい、そうです、そうです、
うん、
あとはですね、この彼の切腹に対して他の人が感動してますよね、周りの人、敵味方も、はい、
うん、
つまり切腹を感動でもって眺める感覚が当時ではすでに共有されてたということなんですよ、
はいはいはい、そういうことや、うん、
これも一つのポイントですよね、
うん、
ちょっと時代を飛んで江戸時代ですね、
うん、
これはですね、会津藩の永井九八郎っていう人の切腹ですね。この人は財務大臣みたいな役職についてて、で本当に学問好きで秀才、文武両道で会津藩の期待のエースだった人なんですよ、
うん、
で自分の才覚だけで会津藩の中ので重要なポジションにつくんですよね、
うん、
でその時ちょうどこう会津藩がこう財政が逼迫してて、なんとかしようと、財政改革しないとみたいな感じで、こう永井を抜擢するんですよね、
うんうん、
でこれにすごくこう永井は頑張るんですよ。もう渾身の改革案を出して、こういう風にすれば経済が良くなりますみたいな、財政が良くなりますみたいなことを改革案を出すんですよ。それが上層部と藩主に認められたんですね、
うんうん、
でもいざ改革をやるとこう失敗しちゃったんですよ。逆にインフレを起こして状況をさらに悪くするんですよね。
あら、
そして九八郎は責任を取らされて切腹。
政治的な責任でも切腹するのか。
そ そうですそうですそうですね、もうあの制作の失敗でも切腹させられてましたね、はい、で彼の行った政策は実際その藩主と藩士あと民に対してですね、民衆に対して現実的に不利益を与えたわけなんですよ、はい、そのけじめとしてスケープゴートが必要だったわけなんですよね、
うん、
で武士に彼本人に何の別に不正はしてないんですよ、別に彼は犯罪をしたわけじゃないんですよ ね、
そうですね、
でも結局結果責任で切腹を命じられたっていうケースですね、
うん、
これはあと外国人をドン引きさせた切腹っていうのがあります、
ほう
これがですね、あの土佐藩士ですね、
うん、
1868年これがですね明治元年です、
うん、
明治元年にあの大阪の堺っていうところの安全の取り締まりを担当してたのが実は土佐藩の藩士たちがいたんですよね、
はい、
その人たちがフランス兵と衝突するんですよ、
ほう、
うん、これはなんかね沖で停泊していたフランスの軍艦からフランス兵が上陸して、うん、こう市中で横行するっていう風な事件が起きたんですよ、
ほうほうほう、
なんかいろんなこう乱暴したみたいな、でその堺の人たちはすごく恐怖して、うん、でもう泣き叫んで逃げ惑ったっていう事件が起きたんですよね、
はいはいはい、
で土佐藩の人たちはお前ら船に帰れやっていう風にフランスの水兵たちに命じるんですけども、うん、まあ言葉が通じないですよね、で拉致が開かないと、で仕方なくフランスの水兵たちを捕縛しようとしたところ、うん、フランスの水兵たちは逆に土佐藩の旗をですね奪って逃げようとしたんですよ、これに土佐藩の兵士たちがブチ切れて追いかけて発砲しちゃうんですよね、
うわ、
そこで結局13人もの死者が出たんですよ、
うわうわ結構大変な事件や、
はい、これがですねやっぱり、ね、フランス側がめちゃめちゃ切れて、うん、もうなんてことしてくれるんだみたいな、謝罪しろやみたいな、賠償金払えやみたいな、
はいはい、
でこれに関わった土佐藩の藩士の首切れやみたいなことをね、ガンガン政治的な圧力をかけてくるんですよね、
はいはい、
でもちろんこの時ですねまだ明治政府がの基盤が固まってなくて結構弱かったんですよ、
そうか明治元年ですからね、
元年ですね、でこの要求をですね飲まざるを得なかったんですよね、で土佐藩に対してこの20名の処刑を命じたんですよ、
うん、フランスが悪いのにね、
そうそうそう、そうでこの処刑の場にですね、
うん、
このフランス側も人を派遣して同席したんですよ、でこの処刑の風景がちょっと凄まじくてですね、順番で切腹していくじゃないですか、順番で切腹していて解釈されていくっていう、6番目の人になった時にこの人がですねフランス人に対して自分が死ぬのはお前らのためではなく国のためである、日本男子の恰幅を見よっていう風に叫んで腹を十文字に切って内臓を掴んでフランス人の方に投げたんですよね、
うわーこれ怖いやろなフランス人目線で見たら、
で、あと2番目に切腹した人もこう腹切腹してこう解釈されるじゃないですか、
はいはい、
その首がですね5メートルぐらい飛んでいったんですよ、
うお
解釈の勢いが激しすぎて、
はいはいはい、
このあまりに凄惨な切腹の公平にフランス人たちはマジめちゃめちゃ恐怖を感じて、
うん、
切腹がですね12万名の人に来た時にもう席を立って退出したんですよ、
見てられんと、
そう全部で20人切腹しないといけないんですよ、12番目の時にもうちょっともう我慢できなくなったんでしょうね、もう退出したんですよね、でも残りの藩士たちもあの腹を切ることをもう強く主張したんですけれども、まあ、制止されてあの残りの人たちはですね生きながらえることができたんですね、
なんちゅう事件やこれこれちょっと、
はい、
いや確かに怖いっすわ、
うんうん、
全然知らない民族ですからフランスからすると、はい、
言葉も通じなくてね、なんでこんなことになってるんだろうって思うと思うんですよね。フランスはほらギロチン刑だから処刑してくれって言われたら、もう首切っていくのかなと思って来たんじゃないかなと思うんですよね。想像ですけどね、完全な。
確かに、そうですよね。確かに。
そしたら本人が切るんかいみたいになる上に、切った後なんか内臓を持ちながら何かいろいろ言ってくるみたいな感じじゃないですか。
投げてくると
ちょっと嫌ですよね。
これはちょっと怖いな。
うん。
なるほど。
もう一つありますよ。あの冤罪で切腹させられるっていうあのこともありますね。これがですね1652年江戸時代ですね、会津藩で起きた事件です。
うん、
会津藩の藩内で藩士の殺害死体が発見されるんですよね。
うん、
で班は捜査枠をします。で容疑者も上がるんですけれども、決め手はないんですよね。決め手はなくて事件は迷宮入りになりかけるんですよ、
うんうん、
でも藩主はいやこれはですね何が何でも決着をつけろやっていうふうに言命が下るんですよ。これなんでかっていうと、この事件がですね隣国のみならず江戸にまで噂がなってるんですよね。うわなんか会津藩の中で藩主が殺されたぜみたいな、全然解決してねえぜみたいな、そういうふうに噂になってるんですよ、
うん、
でもこれをすごくクリティカルに捉えたですねこの会津藩の藩主はですね、このままこう事件が解決されずに迷宮入りしてしまうと会津藩の捜査がおざなりなものであるっていうふうに噂になって、これはですね会津藩の恥であると、厳しい武士道でなる会津藩の恥であるとっていうふうな彼は考えたんですよね。でこうして藩主の命令に従ってさまざまな方面からさらなる調査が捜索がされるんですけれども、これがですね容疑者は上がってるんですよね。でも決め手はないんですよ。で本来はこの捜査の対象っていうのはこの殺人事件なんですよね。でも何とかして星を上げないといけないから、今度は容疑者の日常生活全てが捜査対象になってしまうんですよ、
うん、
でこの容疑者たちっていうのはいわゆるその歌舞伎者っていう、まあ、ちょっとこうやんちゃな藩士たちだったんですよね、
うん、
まあ、博打はするわ、犬の肉を食うわ、あとは城の堀で勝手に魚を取るわ、奇抜な格好をするわみたいな、うん、まあ、ちょっと不法行為を行っていた人侠っぽい人たちなんですよね、
はいはい、
で藩はですねこの容疑者たちの普段の行動の数々を見て驚くべき判断をするんですよ。たとえこいつらがこの殺害事件に関与してなくても、うん、彼らの普段の行動っていうのは処罰相当の罪だから切腹を命じようぜっていうことになったんですよ。
うわひどいな
そうなんですよね。だからこの藩士の殺害とは関係ない不法行為で容疑者たちは逮捕されて、まあ、疑わしきは罰せよみたいな方針で5人が切腹させられ、そしてその他の関係者は大勢追放されたっていう風な処分が下されたんですよね。
はあ、
これが要するにこの世間っていう話も今回のシリーズの中では何回も出てきまして、この世間は武士個人だけじゃなくて藩全体の政治判断にも影響したんですよ。
はいはいはい。
でこれが面白いことで、このさっきほら藩主って江戸時代にこういうふうに噂が流れている、この噂に従って彼がこういうふうに絶対これ星をあげるよみたいな言命したわけじゃないですか、
うんうん、
これがですね噂っていうものが江戸時代の人たちにとってやっぱり結構重要だったんですよね。
へ
え。火のないところに煙は立たないとマジで思ってたんですよ彼らは。
うんうん。
今の我々って世間で流れる噂っていうのは必ずしも真実ではないっていう風に考え方があるじゃないですか。
ありますね。
例えば SN 上でいろんなことを言われてるけれども、うん、その中には絶対ねデマとかフェイクとかあるっていう風な認識が持ってるのが我々現代人ですよね、
うん、
でもそのような感覚っていうのは江戸時代にはないんですよね、
うん、
火のないところに煙は立たないっていう噂通り世間の噂には真実が含まれているっていうふうに彼らは考えてたんですよ。
うわ、う
ん、そして為政者政治をやる武士はそれを重視すべきだっていう信念がありました、
うんうん、
でそのような世界にあってですね、こう人は世間の悪い噂にさらされないよう細心の注意を払って生きていかないといけないし、
うん、
この事例であったように藩士とか領民を処罰を決定するときに世間の噂を重視するというだけではなくてですね、
うん、
世間の噂になることを恐れるあまりより厳しい処罰を与えることもあったんですよ。
ん、え、どういうことやろ。
要するにこう世間で噂になる前に、うん、この噂を防ぐために必要以上に厳しい処罰を与えるんですよね。
はあ、冤罪であっても。
そう、冤罪であっても、
はいはいはい、
これぐらいの厳しい処罰を与えてしまえば、はい、もう文句は世間は文句ねえやろみたいな、はい、そういったこうマインドですよね。
なるほど、うん、でもなんかぼんやりとこいつらじゃないかもなとも思ってるわけですよね多分ね。
そうです、世間は実は思ってますよ、
うん、でもなんかだからもう真実とかどうでもよくて納得をするかどうかなんですよね多分ね。
やっぱ結構江戸とかで噂になってたので、お、もう会津藩でなんか手こずってるぜ、あいつら大丈夫かなみたいな感じで思われてたんでしょうね。それがやっぱり会津藩としては許せなかったんじゃないですか。
で疑わしきを罰してなんかこれで納得感を要求したというか世間に、
うんうん、これがですね日本型のやっぱ責任の取り方だと僕は思いますよ。さっき、
うん、
喧嘩両成敗だってそうですよね。喧嘩両成敗だって もう細かい誰が悪いか誰がいいのか、今のほらその自動車の事故みたいに誰の責任が何割かみたいな、そんなことあんま考えないですよ、
うん、
喧嘩して切って死んだでお前も切腹みたいな、うん、単純なんですよ、うん、まあ、理由は問われないんですね、
はい、
そうですね、これがある意味日本人的な責任の取り方っていうふうに思うんですよ、
うん、
ほら今ってほらなんか政治家とかあとはさ芸能人とかでさ謝罪会見とかしますよね、
はいはいはい、
こう世間を騒がせてすみませんみたいな、うんうん、これですねマジで江戸時代で世間を騒がせたこと自体がすでに罪なんですよ、
そういうことやな、
はい、もう世間は騒がせてはいけないんです、
確かにね、
騒がせたらもうダメなんですもん、騒がせるたらもう死ぬしかないっていう、
その感覚がまだあるってことだよね、なんか
我々に
ね、不思議ですよね、なんか僕たちってこう頭ではっていうかあの、うん、ちょっと考えれば世界にはファクトしかないみたいな思うじゃないですか、さっきの容疑者不在っていうか、うん、あの真犯人わからないみたいなのと一緒で、ファクトが確定しないのに裁くのみたいなのあると思うんですけど、すで、
うん
うん、にこの世間っていうイマジナリーなものがあって、はい、それを騒がしたらダメだっていうのは当時もあるし実は今もあって、その感覚の中でまだ僕たち生きてるみたいなのって、うんうん、恐ろしいことですよね。
本当恐ろしいですよね。いやあと俺やっぱ思ったのが、うん、今例えばじゃあ会社の誰かが、うん、じゃあ重役クラスの人が何か不祥事をするじゃないですか、
うんはい、
責任を取る行為ってまあ当たり前ですけど辞めるじゃないですか、
うん、
でも本来責任取る行為ってそのマイナスをプラスに しないといけないじゃないですか、でもなんか それをねなんかしないで辞めるっていうのもなんかまあ
なるほど
言ったらねあのこの世界からいなくさせるわけじゃないですか、うん、切腹って、
うん
うんうん、責任取らせ方もねなんか
ああもう面白い、確かにこれ
普通に考えたらケツ吹かせる方がメリットあるわけですよね、
うん、
でもやっぱ武士の職能がやっぱりその戦争だったってことが大きいと思うんですよね。戦争ってやっぱ勝つか負けるかで、しかも、うん、あの織田信長会でもやったと思うんですけど、あの中世の武士にとって敗北っていうともう滅亡っていうか全員死ぬに近いわけですよね、
はいはいはい、
で、あの源平合戦とかもそうですけど、自分の勢力が最終的に死ぬ終わる時っていうのは、
うん、
もうやっぱり自分も死ぬしかない、他にやることがないっていうか、うん、あの命だけが生き残られてもなんか生産手段が全部結局奪われてしまうわけで、遅かれ早かれみたいな話になっていく、うん、
なるほど
わけですよね。でそうするとやっぱ最終的な失敗って何を意味するかっていうと死であり、
あ
その死を体現することだけがそのなんていうかな、うん、責任を取るっていう観念になるっていうのは確かに僕はそのメイクセンスしてるなっていうか、なるほどなとは思うんですけどね。
なるほど、リカバーが許されない世界が当たり前でずっと来てるんですね、
う
ん
う
ん、
そうだと思います、う
ん、なるほどなるほど、
うん、確かにリカバーはリカバーそうですね、リカバー確かに現代的な概念かもしれないですね、
うん、そうですね
死なないからこそね、あの、殺し合いじゃないからこそリカバーということができるわけですよね、
うん
うん、なんかケンタッキーフライドチキンのね、うん、カーネル・サンダースみたいな、はい、
うん、
あの60からでも何回失敗しても起き上がれるよみたいなのってすごく僕たち勇気をくれますけど、
うんうんうん、
武士の世界はもうちょっとシビアみたいな、
あの、
3回破産して大丈夫みたいな世界じゃないみたいな、
うん、
確かに
だからこそヒリヒリと生きてたかもしれないですね、
う
ん、
そうかもしれないですね、
生き生きとって言ってもいいかもしれないですけど、うん、
いや本当にピリピリ、うん、ピリピリですね、
いや全然もうしょうもない例えかもしれないですけど、
うん、
僕音楽作る仕事してたじゃないですか、
はい、
で、パソコン技術が発達するとものすごく細かいところで取り直しができるんですよ。例えば A メロのギターの2小節目のこのフレーズだけ取り直すみたいなことが簡単にできるんですよ。
うん、
で
もなるほど、
あの昔ってそんなにデジタル機器が発達してない、本当にテープで撮ってみたみたいな時代があったんですけど、その時ってそんな簡単にそこだけ差し替えができないんですよ、
うんうんうんうん、
だからプレイヤーの能力めちゃくちゃ高かったんですよ。
あーなるほど、
今簡単に差し替えできるから、まあ間違ったらそこだけ取り直せばいいやぐらいで弾けるんですけど、うん、 うんうん、だからやっぱ昔の人の演奏とか聞くと、もうこれ瞬間瞬間に魂込めて演奏してるなっていう感じる時があって、でもなんかこのなんかリカバーが許されないっていうのがこうなんか生き生きと生きるみたいなところに繋がってるんじゃないかって想像はしましたね。
ああそうですね。
はい、あ。まあまあまあすいませんすいません余談でした。はい、
あと2つほど紹介しますね、
はい、
これが、もう一つがまさに世間によって切腹させられた事例なんですが、
はい、
加賀藩2代目藩主前田利常の小姓の品川左門っていう人の切腹ですね、
うん、
まあ、小姓なんで藩主利常からこの左門はですね、うん、非常に寵愛されてたんですよ、
はい、
で利常から、まあ、俺が死んだ後にお前は殉死しないでねみたいな、お前は殉死せずに新しい当主に仕えてねっていう風に常々言ってたんですって、
うん、
だからこの小姓、まあ、左門ですね、うん、左門は利常が亡くなった後も殉死をしなかったんですよ、
うん
うん、まあ、これはまあまあ普通にああそうなんだっていう話ですよね、うん、でもですね江戸であの風説が流れるんですよ、
う
ん、左門 あれだけね愛されてるのに殉死しなかったぜ、あいつ老いばらを切った方がいいんじゃねえのみたいな風説がですね流れるんですよ。これが
のうのうと生きてるぜ、
は
い、あいつ、
はいはいはい、でこの小姓の左門もですね、彼はですね主君に寵愛される小姓である前に武士であるんですよね。で武士なのでもう名を惜しまないといけなかったわけですよ。武士階級に生まれた武士として生きる以上に武士の名を汚す、この名をこう損なうわけにはいかなかった、うん、そしてこのような噂があって、でそのまま生きていてはもう武士として名折れであるっていうふうに考えたんでしょうね、うん、彼はここで殉死を決意します。
うわ、
はい、で彼はですねこう殉死するときにもう人たちをめっちゃ集めるんですよね。集めて見物させて、でその中で自分の脇差しでこう腹を脇差しを腹を突き立ててえいやっていうふうに引き回したんですよ。そして死んだんですね。この堂々とした行動を周りの人たちはおおすげえみたいな感じで称賛を送ったっていう、う
ん、これがね称賛を得るという世界観ですよね、
うんうん、そうなんですよね。
なるほど。
あと最後にもう一つ、うん、すごくこう武士たちがどういう世界で生きているのかっていうのが分かるような、うん、事例を紹介しますね。これがですね、うん、切腹を止めようとして起こった災難なんですね、
うんうん、
1834年江戸の、三田っていうところ、今の東京の港区ですよね、港区で起きたことですね、
うんうん、
で幕府旗本の酒井という人がたまたま切腹に出くわすんですよね、
う
ん、幕府旗本っていうのは、まあ、幕府に使える、まあ、直属の家臣ですよね。もう社会的な立場が非常に高い人たちですね、
はい、
この人が酒井さんっていう人で、彼がたまたま歩いてて切腹に出くわすんですよ。お寺の御所で一人の薩摩藩士がまさに切腹しようとしてたんですよね。でこの酒井さんが言葉をかけずに通り過ぎることも全然できたんですけれども、うん、彼はですね言葉をかけてしまったんですよね。なんでこの、うん、切腹をするのかっていうふうにその薩摩藩士を解釈しようとしてる解釈人に彼は聞いたんですよ。
はいはい、
いやまあ最初はその解釈人っていうのもはっきりと答えないで、やめを得ない理由でっていうふうに明確な回答は避けたんですけれども、うん、拉致が開かないので酒井さんはですね自分が旗本であるっていうふうに身分を明かすんですよね、
うん、
でその解釈人も相手が天下徳川の旗本っていうことを知ってですね軽くあしらうこともできないので、はい、切腹の理由をこの酒井さんに言うんですよ、
はいはい、
それがですね何なのか、門限を破ったから。
女子高生
江戸にいろんな藩の建物があるんですね、うん、藩邸つって、うん、要するにまあ江戸出張場みたいなところがあるんですけれども、うん、その藩邸の門限を破った罪で薩摩藩の藩士が切腹されようとしてるんですよ。これにはですねさすがの酒井さんもうビビってですね、これはかわいそうやろみたいな。
いやそれはかわいそうやわ、
うん、これちょっとかわいそうじゃねって、はい、まあ、確かに他の藩のことですよ、
うん、
薩摩藩という他の藩のことなんですけれども、俺が除名嘆願をしてやろうというふうに彼は名乗り出るんですよね、
うんうん、
自分は薩摩藩の仙台の藩主と茶飲み仲間だから、ちょっとねその人に除名をお願いしてみますとっていうふうに解釈人に伝えました、
うんうん、
そして解釈人もまあ分かった分かったわみたいな感じで切腹を中止したんですよね、
はいはいはい、
でもねこの行動がですね思わぬ結果を招くんですよ。
え、
薩摩藩の仙台の藩主は除名を認めました、
う はいはい、よかったよかったよかった、はい
はい、除名は認めた、認めたけれども、でもやっぱ藩としては、うん、この除名を叶えるわけにはいかないという意向で結局切腹させられたんですね。
え、あ、どういうこと？藩主は認めたけど、
仙台の藩主は認めました、
はいはいはい、
でも藩全体の意思決定としては、いやこれはダメでしょっていう、
え、
これは除名しちゃダメですよっていうことで、切腹人は結局切腹させられたんです、
うん、あら、
はい、残念ながら、
うん、
でしかもですよ、しかもこの切腹人、切腹させられた薩摩藩士の人はですね、定められた日時に切腹しなかったわけですよね、
うんうん、
切腹しなかったことで切腹をためらったことが武士として恥ずべきこと、不届きであるっていうふうに、さらに遅刻にプラスして不名誉なお咎めを受けた上で切腹させられたっていうふうな、あのマイナスポイントが付加されるんですよ、
うんうんうん
はい、でさらにですよ、さらに解釈人いましたよね、首を解釈する人、うん、その人も切腹させられます、
うん、
切腹の執行を遅らせ解釈の任務を怠ったっていう理由で切腹させられると、はい、そしてさらにですね、あのこの酒井さんいますよね、旗本の酒井さん、
はい、
この酒井さんが声をかけなければこの解釈には切腹せずに済んだわけじゃないですか、この状況から見て、
はい、
でも酒井さんが解釈人に声をかけて解釈人が切腹することになりました。これによってですね、うんうん、酒井さんは解釈人の親族に恨まれて命を狙われるようになります。
最悪やん。え、全員損してますね。
全員損してます、はい、
誰一人メリットないっすね、
うん、はい、面白いですよね、
やばいっすね。
この酒井さんはもう本当にあの優しい心でですね、ちょっともう門限を破っただけでちょっと切腹ちょっとかわいそうだよっていうふうに優しい心で除名嘆願をするっていう合理的な選択をしたんですよ。でも最終的に出てきた結果っていうのがもう全く合理的にないっていうね、アウトプットが出てきたっていう。
いやこれマジ関わらんがいいっすよ。
そうですね、
ちょっとおかしいんだやっぱり
この人たちね、
この人たち近寄らんがいい。
なんかね、陽くんがいろいろなエピソードを出してくれて、どのエピソードもすごく面白かったと思うんですよね。で、すごくあの興味深いエピソードばっかりだったんで、ちょっと見定めるのが難しいかなと思うんですけど、僕が個人的にですね、思うに、うん、やっぱこのそれぞれのエピソードのに通底する、みんなに共通するような一貫した一つの原理みたいなのがあるんじゃないかなと思うんですよね。
何だろう、はい、
これがやっぱあの初めに陽くんが言っていた、その世間というものとの対面と武士としてのアイデンティティっていうものだと思うんですよ、
なるほど、
全部そうですよね。一見めちゃめちゃ言ってるような感じがするんですよ、
うん、
フランス兵が条約を破って上陸してきて、狼藉を働いてるから退去してほしいと言って戦闘になったと、うん、そしたら警備側っていうのはやっぱり問題ないじゃないっていうのは我々の感覚だと思うんですよね。で彼らの感覚としても警備側っていうのは問題ないと思ってると、
うん、
けどその警備側が問題あるかないかみたいなファクトとはまた別にして、
うん、
今やらなければいけないこと、つまりフランスとの外交関係をちゃんとしなきゃいけないっていうことがあると、
うん、
そのような国の思惑、藩の思惑、うん、上の思惑っていうのがあると、それに対してそれを果たすか果たさないかっていうのは自分の個人個人の武士としてのアイデンティティに寄っていくんだと、
う
ん、
そうやな、
その指示にコミットするかしないかみたいなことが彼が武士であるかないかっていうこととものすごく関係しちゃう、
はいはいはい、
そうすると自分が武士であるためにはここで切腹しなきゃいけないで、周りが切腹を命じるときも基本的に同じ原理ですよね。あなたが武士であるのであればこのような理由で切腹しなければいけない、世間を騒がせましたねと、あのみんなに疑いの疑念を抱かせましたねみたいなことで、すでにダメなんだよと。でそれで切腹することで初めてその人は武士として認められるし、みんなにも世間にも同じ武士階級の人々にも武士階級じゃない人々にも武士とはどういうものであり自分が武士であるということを示すことができるっていう、
そうですね、
まあ、一定の原理っていうのには、まあ、一応貫かれてるなっていうふうなことを思いますよね。確かに
そうですよね、
いやでプラスその原理とあと価値観が明らかに今と違うということを相当注意深く思ってないとこれ理解できなくて、
要は、ねう
ん、不条理なことであっても武士として一回命じられたんだったらみんな死にたいと思ってるっていう、なんかいやそのフランスの例で言うと残りの9人も、
うん、
死なせてくれって言ってたわけでしょ、
はい、
腹を切らせてくれ、ね、うん、ここっすよね。なんかあわよくば生き延びたいと思ってない感じ、
うん
うん、もしくは思ってても言えないのか分かんないですけど、
うん、
ここの時点で今の価値観とまず違うというか、特にその命というものの捉え方が明らかに違うっすよね。
うんうん
うん、あ、重い軽いというべきなのかなんていうのか、うん、その今よりものすごくライトに切腹っていうものが存在してるというか、
うん、
うん、なんかね、そこも根底としてないと理解がしづらい。
そうですね、
うん、
あのまあ1回目で言ったんですよ、やっぱ武士たちの、まあ、名誉のを求める心の根底の一つとして駆動している彼らの価値観っていうのは、自分で自分の運命を決められるっていうあの自負なんですよね。俺たちは貴族とは違うんだ、うん、伝統文化に従うか、あの暴力で現状を変更するかっていうのは俺たちで自分で決められるんだっていうのが彼らの誇りだったわけなんですよね、
うんうん、
でその誇りがすごい明確な形で爆発的に発散できるっていうのがやっぱ切腹だったんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうん、
彼らのこう最初で最後の自己決定じゃないですか、
うんうんうん、
これに勝る名誉の表明手段はなかったじゃないかなというふうに思いますよね。
まあね、うん、でそれは多分まあその、うん、あると、そういう文化としてそういう状況があるんですけど、うん、なんかそれが結果的に秩序を保つ方向に動いてることが多いなと思ったんですよ、
うん、
なんか言ったらまあいいか悪いか悔しいか悔しくなんか別にして、そこで切腹を命じて切腹したら一応丸く収まるっていう秩序を保ってるじゃないですか、うんうんうんうん、これは集団を残すために必要なおそらく行為だったんじゃないかと思っていて、
うんうんうん、
このシステムが切腹というシステムというか文化というか、うん、で俺あれ思い出しました、あのちょっと別番組になりますけど、アスコープで松尾龍玄さんが出てる時に、はい、輪廻転生というものをなぜブッダが言ったかみたいな話の時に、うんうん、ゲーム理論の話を持ち出してたんですよ。
おっしゃってましたね。
そう、自分の命よりも前、自分の命よりも後っていうものがあって、うん、そこを意識することによって短期的な、狭い分野での自分の利己的な行動っていうのをしにくくなって利他的になると、どんどん、
うんうん、
利他的っていうのはその自分の生きている範囲以外のところにも良い影響を及ぼそうとすると、でそれがゲーム理論的にはなるべく全体の利益みたいなものを考えた方が、個人個人がですね全体の利益をより考えた方が相和は上がるみたいな、利益の相和上がるみたいな話があったんですけど、なんかここも世間っていうブワッとでかいあれだったり、あと先祖、うん、あと末代みたいな、
うん、
自分をもっと拡張することの、うん、まあ、言ったら利益というか、あ、けじめというか整理をつけることによって、
うん、
結果的に利益が出てるんじゃないかなっていう感覚はありましたね、うん、
なるほどですね。
だからまあ、そのここの現象だけ見ると僕らからするとめちゃくちゃ変なことをやってるように見えるんですけど、
うんうん、
全体的にはそれでバランス取れてたんじゃないかなって思う、うん、
そうですね、はい、ばっかりこう多分もし仮にその切腹という手段っていうものがなければ、あのすごく極端な言い方をするとずっと戦国時代でだったんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりこうどっかでこの今紹介した事例でも分かるように、うん、ある意味切腹によって争いの連鎖が止まったっていう風にも捉えられるんですよね。武士たちって本当にこうすごい強烈な名誉の塊の人たちで、こうすごくこう自分の名誉が傷つけられることにすごくデリケート、あのすごく敏感に反応するんですよね、うん、自分だけじゃなくて自分の家、自分の属するこの武士階級っていうところで、だからこう彼らの小さな火、あの喧嘩がたとえ最初は小さな火花でもどんどんどんどん拡大していくっていう風っていうのが彼らの争い事だし、まあ、彼の戦もそうだし彼の喧嘩事もそうなんですよね。なんか喧嘩事が容易にこうエスカレートしていって、もう大規模な人情沙汰事件に発展したりすることとかがもう室町時代とかではあるんですよね。それは武士に限らずいろんな階層の人たちもそういったメンタリティがあったんですけれども、やっぱそこで誰かこの人に定めてこいつが切腹するっていうことが、まあ確かに紛争の解決手段としてはまあ非合理的ですけれども合理的だったなというふうに思いますよね。
そうですね、収め方としてはね、
収め方としては、
うん、なるほど。さあということでこんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあエンディングに行きましょう。いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
いや、
どうでしたか。どうでしたかっていうのも腹の痛い話ばかりでしたけど。
いや、ジャニーさん腹いっぱいですもん。
腹いっぱいですか。
もう何回俺今日切腹っていう言葉聞いたんや。
本当ですよね。
いやでも面白かったっすね。なんかいろいろね残っている言葉あるんですけど、まあ、まず世間っていうのが面白かったって話もありましたし、であとはやっぱ一番面白かったのが法律に記載されてないっていうところ、切腹っていうのがなんかあの本当は命じてるけど命じてないことにしてるみたいな話あったじゃないですか、あそこめちゃくちゃ面白くて。
そうですね、自分で決着をけじめをつけるっていう風な体裁を保つことがとても重要だったんですね。
そう、あくまでもお前が決めたんだなって言わせてやる最後の情けじゃないですか、武士の。で僕それ今あれを思いました、将棋、
はい、
将棋って最後プロ棋士とプロ棋士の戦いって最後いわゆるその詰みですよね、チェスというところのチェックメイト、詰みの一手まで行くことって 100% ないんです。
あ、なるほど。
あれ必ず、負けた側が自分で参りましたって言って終わるんですよ。
あ、
はい、だから勝ってる側がはいお前負けね、ビシッ、はいとどめ刺すって絶対やらなくて、
うんうんうん、
あの必ずだからあの負けたなと思ったら形作りっていうのをしていくんですね。なんかもうここはちょっとあの感覚的なところなんであれなんですけど、
なるほどなるほど、
この形で負けるっていう棋譜を作るのが美しいっていうなんとなく合意があって、うん、もう完全に詰みが見えてもそこまでちょっと進めるんです、
はいはい、
あこれもう決まったなってお互いなんとなく雰囲気で分かるんですけど、あ3手先のここがおそらく形だなっていうところまでパンパンパンって刺すんですよ。でここだなっていうところがもう感覚的に分かるんですよ、プロ棋士同士だと。
へえ、めっちゃ面白いですね。
そこであのふうって一息ついて水を一杯飲むんです、食って、
うんうん、
それで水を置いて一息ついて必ず負けた側が参りましたって言葉出して言うっていう、
うん、
いやここもすごくこの切腹を感じたんですよね、うん、つまりその、ルールブックには負けた側が参りましたって言わないといけないって書いてないです、もちろん、
はいはい、
こういう王様が動けない状態になったら取られて詰みの状態ですっていうことしか書いてなくて、
うん
うんうん、でもその参りましたは自分で最後は言わせてやるっていう文化があって、
なるほど、うん、ああなるほど面白い。じゃあその本当に玉を取ったっていう行為をすることはなんかもう相手にとってすごくこう、まあ、侮辱じゃないですけど、
で
も名誉のあることではないので、
まさに、
まあ、その最終的にこう殺しきるっていう手前で自分から参りましたよっていう風にこうある意味そのよくやったねとかあっぱれだったねっていう風なこう対面を保つための一つの儀式なんですね。
そう、決めさせるわけです、うん、本人
の。あ、なるほど、
うん、っていう儀式なんですよ、
うん、なるほど。
それをすごく感じたなっていう、
面白いですね、
はい、っていう感じでした。
こう、まあ、今回切腹の話を、まあはい、あの聞いてきて、
はい、
ちょっと勉強が及ばなかったのでちょっとふわふわしたことになるんですけれども、
はいはい、
あのまあ、まず切腹というのが自殺かどうかっていうのは結構難しい問題なんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。確かに自分で手を下すし、けど一方でさっきこれまで見てきたようなこの世間というものとの関係もあるし、うんうん、さっきの樋口さんとの将棋の比喩で言えば結構究極的な個の主体性みたいなのの尊重としてもあるわけですよね、
うん、そうですね、
うん、でそうなってくるとこの切腹という習慣っていうのを、まあ、自殺、多分今日僕たちが使う言葉としての自殺と果たして同列に使えるかっていうと、うん、結構難しい問題になってくるんだろうなと思ってて、
それはそうだ、
うん、例えば人間にとって死とは何かっていうのも結構それだけで大きい問題ですよね。多分それだけで1個シリーズ作れるぐらい大きい問題なので、うん、あのあまり深入りはしないんですけれども、うん、あの死というものを認識するのは実は人間だけじゃなくて結構その社会性のある動物っていうのは死をが結構わかるらしいんですよね。あの群れの中のこの個体があの亡くなったっていうのはその象なり犬なりっていうのもそれを認識するらしいんですよね、うん、でそれでストレスを得たりとかあのなんていうかな感情的にこうなんていうかなあの乱れたりすることっていうのがあるらしいんですよ、うん、食欲なくなったりとか、
うん、
でもその死というものが認識できるからといってその死を操作できるつまり自殺できるかっていうと、うん、動物は結構自殺しないみたいなんですよね。結構いろんな見解があるみたいなんで、あのちょっと今ここで僕は断定的にバシとは言えないんですけれども、うん、とりあえず僕が当たった文献では動物は自殺しないという見解の方が有力そうだという感じですね、うんうん、 なんか檻に閉じ込められたあのクマとかがあの、うん、壁にぶつかって死んじゃうみたいなことってあるらしいんですけど、それを自殺と捉えるか、はい、それともストレスによる突発的な行動と捉えるかっていうのは見解が分かれてるみたいで、うん、あのなんか断定的には言えないんですけれども、うん、まあ、僕の解釈では動物っていうのは一般的に自殺しない、つまりあの自分っていうのがいつか死ぬという存在だと捉えて、うん、それをコントロールしようってするのは基本的に人間だけだと、うんうん、でそうするとその死というものを人間がどう捉えるかっていうことがすごく大事な問題になってくると、
うん、
で例えばあのキリスト教とかイスラム教とかいわゆるセム一神教と呼ばれるその一神教の人たちっていうのは自殺っていうのをものすごく嫌うというか、うん、禁止されてますよね、
うんうん、
彼らの人生とか彼らの性とか彼らの肉体っていうのは神様にとって非常に大事なものなので、その個人というものがその自分の死っていうものをコントロールする権利っていうのを持ってるとは考えないわけですよね、
うんうんうんうん、
って考えると、なんていうかな、世界の中でその自殺というものが、こういうふうなポジティブなというかあの名誉なこう観念になってるっていうのは、うん、あんまりこう一般的ではないように僕には思われるんですよね、うんうんうん、ちょっと全ての国の全ての事例っていうのをあの精査することができなかったので、
うん、
あのあんまりわからないんですけれども、
うん、
この日本の武士みたいにこの切腹のように、うん、あ非常にこう独特な意味付けをされた自殺っていうのはあの割に珍しい方の事例だと思われるんですよね、うん、多分似た事例ってあると思うんですけど、うん、他の文化では、
うんうん、
って考えると、なんていうんですかね、あの日本人の死生観にとってこの切腹っていうのはやっぱり結構特別な意味があるし、
うん、
あの一方でこれが自殺かどうかっていうのもすごく複雑な問題をはらんでいると、
うん、
でそう考えると、今僕たちがその自分の生とか自分の死とかっていうものをどのように考えているかっていうことは、あの非常に複雑な問題なんだなっていうことが改めてわかるというか、
うん
うん、この死というものをどう捉えるか、このシリーズずっと切腹切腹の話して、ずっと人の死の話をしているから、
うん、
あのなんかものすごくこう軽いものっていうか、なんていうかな、対象化されたものみたいな話になってきたんですけれども、一方で、
うんうん、
なんていうんですかね、僕たち自身の問題としてというか、
うん、
なんていうかな、死というものをどのように考える、自分の生というものをどう考えるのかっていうことにもありますよね、うん、で彼ら多分武士にとってはその個体の生というよりも家の名誉だったり、うん、公の仕事をするということがすごく大事だったっていうことを考えると、
うん、
じゃあ果たして自分たちは自分の生とか自分の死というものをどのように考えているのかっていうことにすごく思いを馳せさせられるような内容だったなっていうようなことを思いましたね。
そうか、うん、いやなるほど、だから外国で名誉と死が結びつくのってないんすね。
Spotify オリジナルの方でね、深井くんが初めの方でやったと思うんですけど、そのマヤ文明
とかで、ですね、
生贄になるのが名誉ということと考えられていたみたいな感じで、はい、あの死が名誉になると、例えば戦死が名誉になるっていうのは結構古今東西あちこちである
戦死があるか、
うんうん、概念だと思うんですよね、
うんうんうん、
けどそうではなくて自分で死ぬことみたいなことっていうのが社会的に特別な意味を持つっていうのがあんまりちょっと思い浮かばなくて、例えばヨーロッパとか中国では糞死みたいなものがあるんですよね。糞死ってあの糞害の糞ですね、怒る、はいはいはい、憤るっていう意味ですよね、うん、怒って死ぬっていうのがあるんですよ。でその何か屈辱を得た時に怒って死ぬみたいなことがあって、それが具体的にどのような死に様かっていうのはまあいろいろあるんですけど、例えばご飯食べなくなるとか、
うん、
病気になっちゃうみたいなものもあるんだけれども、
うん、
そのご飯食べなくなるみたいなのっていうのはあの緩やかな自殺ですよね、
うんうんうん、
でけどそれがやっぱりなんていうかな、特出しされてある時ご飯を食べなくなって死ぬことみたいなものが社会的な意味をそれほど付与されてるかっていうとそうでもない。恥辱を受けて怒って死んだということには社会的な意味が付与されてるけれども、それがあの自殺であるかどうかにはあんまり社会的な意味が付与されてないみたいなことを比べて考えると、やっぱり切腹っていうのなんか独特な、
独特な
あの文化と感性を感じるなっていうのはありますよね。
いやなんかちょっとここから先は結構デリケートの話題なんで、
う
ん、
はい、
あれなんですけど、
うん、
日本って自殺者が多いっていうデータがあると思うんですね、
はい、
その国の豊かさに対してやっぱ多いと、
うん、
でここを語られる時にやっぱり幸福度と直結して語られることは結構多いと思うんですけども、
うん、
切腹文化を交えて語られたのって僕は聞いたことなくて、
うん、
つまりやっぱ、誇りあるしとか、なんていうのかな、惨めな状態で生きながらえるっていうことに対する感覚って日本だけの価値観っていうのがもしあったとしたら、
うんうんうん、
ただの幸福度と自殺率だけじゃない、そこの因子っていうものを踏まえて考えないといけないんじゃないかってちょっと思ったっすね、今話聞いてて、
うんうんうん、そうですね、なかなかその辺はセンシティブでわからない問題ですね、うん、僕たちの文化の問題だから、具体的な因果関係はわからないですけど、うん、例えば明治における乃木希典の乃木希典という日露戦争の英雄なんですけれども、
うん、
この人が明治天皇が亡くなった時に殉死という形でやっぱ切腹してるんですよね、
うんうんうん、
で、もっと近づいていくと三島由紀夫ですね、三島由紀夫、うんうん、文学者 の作家の三島由紀夫は日本がなんていうかな、どんどん平和ボケになっていくことみたいに対して危機感があって、
うん、
それを、まあ、警鐘を鳴らす意味で恰幅したと、で自分がその、うん、なんていうかな、国のために奉公するっていうことが、うん、なんていうかな、武力的な方法で奉公できないということが分かったので、
うん、
恰幅してその自分の決意を示すみたいなことをしたわけですよね、
はいはいはいはい、
だからこの近代になったからといって、確かに樋口さんおっしゃるように武士の観念っていうのが全く僕たちの社会から消えてしまったわけじゃない、なんとなくそのような価値観っていうのは僕たちも引き継いじゃってるんだけれども、
うん、
かといって僕たちが武士としてのアイデンティティを持っていないとか武士としての世間を持っていないっていうことは、うん、やっぱりかなり大きい違いだと思うんですよね、ええ、
もちろんですね、
うん、なのであんまりこうなんていうかな、その辺がの関係っていうのは複雑かなって思うんですけれども、
そうですよね、
はい、
だから、まあ、100% あるとも言えないし、うん、100% ないとも言えないし、
ないとも言えないという感じだった
んですか、うんうん、なんかこう細胞として DNA の一部に残ってるんじゃないかっていう感覚なんですよね、うん、だって僕にも理解できるところがあったんで、やっぱり聞いてて、
うん
うん
うん、
だから、
まあ、そうですね、理解できることがあるから時代劇で切腹とかがね、うんうんうん、華々しい戦死とかがやっぱりコンテンツになっていくんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だからまあまあその、まあ、結局、まあね、いつも言ってる結論で分からないは分からないでいいんですけど、
はい、
なんかこう簡単な、うん、はい自殺、はい、幸福度、はいここ直結、はい日本幸福度低いみたいな、
うん、
そんな簡単な問題じゃねえぞってやっぱり改めて思ったっすね、
うんうん
なんか、
ね、
っていう、そうなんかこう想像を巡らすこと自体が大事というか、はい、
そうですね、
うんうんうん、
その通りだと思います、
思いましたね、
うん、
はい、あとはなんかイマジナリー世間っていうものが、
うんうん、
あるっていうことをね、そしてそれは世間っていう自分の外部にあるわけじゃなくて、うんうんうん、皆さんの頭の中それぞれにイマジナリー世間があるっていう、はい、なんかそう考えるとちょっと楽になるかもしれないです、
うん、
はい、僕は、
うん、
なんていうか、
そうですよね、はい、でも一方で、うん、ね、殉死しない故障 のエピソードで出てきた通り、うん、世間っていうのが実際のパワーとして圧力をかけてくるっていうことあるわけですよね、昨今の SNSによるそのおけるその芸能人の方への誹謗中傷とかもそうだと思うんですけど、僕たちの頭の中にしかない、みんなの頭の中にしかない世間みたいなものが、僕たちの行為とか僕たちの言葉とかを通して本当に実態を持った圧力として現れてきて、それが人間の生き死にを決めてしまうみたいなことっていうのがやっぱあるっていうことは、今でも合ってるんだっていうことはやっぱその認識してしかるべき問題なのかなとは思いますよね、う
ん、いやでなんかまあ特に僕はそれに圧力受けてるなと思ったら、所詮想像と思うだけでちょっとこうなんていうか、
そうですね、
ガス抜きになるんじゃないかなっていう感覚ですかね、まあ実際あるんですけど、
うんうん、
っていう印象でしたね、いや、はい、こんな感じですかね、
はい、は
い、いやーちょっとマジで何回切腹について考えたんやろ今日いやでもとてもなんというかヤンヤンさんらしい お題でしたね、うん、なんていうか、うん、
まあ中国人なのにね、なんで切腹についてこんなに語るっていう。
でもなんかだからこそ良かったですね、うん、僕はな
んか海外の方、まあ、僕も含めてなんですけれども、うん、切腹腹切りっていうのはやっぱり日本の文化、得意な文化を代表する、うん、一つのこう行動にやっぱよく捉え、うん、よく捉えられるんですよね、うん、腹切りって、うん、なんでって、うん、いう風なこう関心が特にやっぱり、ね、海外の人のところには多いので、はい、実際やっぱ海外のいろんな大学でのその日本文化の研究者の中でもこういったものについて結構研究されてますし、うん、まあ、僕も今回読んだ本文献の中で海外の方が書かれた文献も結構ちょいちょいありましたし、非常にこう鋭い指摘とかもね、うん、あの知見とかも得られたので、うん、むしろこう日本人以上にこの切腹っていうテーマに対してですね、まあ、海外の方が、うん、あのなんでっていう風にこう好奇心 のエネルギーを向ける対象ではありますよね。
まあそうですよね、うん、なんか内側にいるとなんとなく受け入れてますけどね、外から見るからよりその異常性というか、
得意性ですね、得意性ですね、はい、
気づくっていうのがあるんですよね、
はい、
いやとても面白かったです、ありがとうございました。
はい、よかったです。
はい、ということでございまして、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上、古典ラジオ、切腹の歴史編でございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ヤンヤンの切腹編いかがでしたでしょうか。ですね、告知というか今後のスケジュールなんだけれども、ちょっとお伝えすることがあって、あの樋口さんがね体調不良になっちゃって、
うん、
で、あの収録スケジュールがこう遅れたんだよね、
うん、
あのこれ一応保険かけといたんで早めに収録スケジュール作ってたのに、僕も体調不良で延期し、うん、そして今回のタイミングで樋口さんが体調不良になって延期するっていう、うん、あのコンボみたいなのが決まって、
うんうん、次そろそろ俺が来るかなって。
そうだね、ちょっと、うん、もうほんとね、一気に同時に体調不良になればいいのね、
うんうん、そうだよねそうだよ
ね、
うん、
順番になって、
うん、一回延期すれば済むし、ね、
そうそう、でまあね、あの体調が当たり前だけど第一なので、うん、今回に関してはちょっとあの収録時期をですね、まあ、ずらしてですね、日露戦争にこの後すぐに放送する予定だったんだけれども、番外編を何話かね、2、3週間ぐらいかな、ちょっと放送させてもらって、
うん、
その後に日露戦争の放送するんだけれども、ちょっとその編集の期間みたいなのもすごく短くて、
うん、
アーリーアクセスがですね、あのいきなりできない可能性があります。
うん、
もしくは何話かずつからしかできない可能性があります、
うん、
これに関してはちょっと本当申し訳ないんですけど了承していただきたいなと思っていて、
うん、
まあ、その分ね、あの日露戦争の内容面白いと、長いけどね、うん、
はい、
すごく学びのある内容だと思いますんで、
はい、16話の予定
だよね、あのびっくりしました、はい、16話の予定なんですけれども、うん、これもすごくね、やっぱり僕たち自身学びが深かったので、うんうん、あの16話ぐらいの流動で喋った方が学びが深いよねということで、ちょっと長いんだけどね、まあ、日本史だし知ってて本当に損はないというか、うん、知っておくべき内容の一つだなと思って、
うん、
ちょっと長めにね放送します、
うん、
でその前までの番外編もこのメンバーでね今日収録しました、
うん、
あのこの3人でね、あのこの3人って分かんないねあの、まあ、僕と深井とヤンヤンと室越の3人でね、
うん、
初めてこのメンバーで構成で収録して、まあ、なかなか面白いものが撮れたかなと思うので、それもぜひね楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
ということで、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いいたします、はい。